広報津南。新潟県津南町、2020年7月20日号、ナンバー709。1ページ、表紙。表紙の写真、脳を守る一助となっている猟友会。津南町の若手猟友会員を取材に行きました。写真の説明。数本の木が絡んだ大木の前で、男性が黄色とオレンジのベストを着て立っています。一人は左肩に猟銃をかけ、もう一人は両手に猟銃を持っています。写真終わり。2ページ、津南時間。津南未来教室開催。今年は2日間に縮小して行われた津南未来教室。ボルダリング、ローロープス、カヤック。自然の中で子どもたちは元気に英語と触れ合っていました。写真、写真の説明。ライフジャケットをつけた3人の男の子がカヤックを体験しています。写真終わり。3ページ。目次、コンテンツ。フィーチャーズ。4ページ、脳を守る。8ページ、マイナポイントとは。10ページ、ユリの農家×旅館のおかみ。14ページ、どの子もみんな津南の子。20ページ、集落の課題解決へ。集落支援委員。23ページ、令和元年度、津南学術文化、スポーツ奨励賞受賞者。レギュラーズ。16ページ、見て、知って、得をする河原版。18ページ、国宝だより。19ページ、生き生き大好き津南町。21ページ、地域おこし協力隊だより、津南町防災メールに登録しよう。22ページ、健康づくりアラカルト、農業の豆知識。24ページ、広報ライブラリー。25ページ、津南の文芸。26ページ、病院祭時期。年金コーナー、百日運動、議会コーナー。27ページ、タップで行こう。苗場山麓ジオパーク隠れた魅力発見したい。タイは隊列のタイ。28ページ、ナジョモン通信、戸籍の窓、広報編集室、津南町の人口。町では、津南音声訳の会に広報津南の音声訳を委託しています。お聞きになりたい方は、ホームページをご覧いただくか、詳しくは、総務課、電話 765-3112 までお問い合わせください。
4から7ページ、特集、脳を守る。102、この数字は何でしょう？正解は、令和元年度の津南町での有害鳥獣の捕獲頭数です。特に熊は平成30年度が3頭だったのに対し、令和元年度は22頭も捕獲されました。有害鳥獣とは、人畜や農作物などに被害を与える鳥獣のこと。熊、鹿、イノシシ、カラスなどが農地などに入り込み、何らかの被害を及ぼした場合に有害鳥獣と呼びます。津南町は農業立町の意思を明らかにし、米を中心に野菜、牡蠣などに果敢に取り組んでいます。その農業を脅かしているものの一つが有害鳥獣です。令和元年度は町民の方から31件の目撃情報が寄せられ、現地を確認しています。その中には、 熊にスイートコーンやトマトが食べられてしまったものがありました。熊の目撃情報や注意情報などについては、津南町防災メールでも周知をしています。防災メールの登録については、21ページをご覧ください。実際に配信した熊の注意情報、スマホの画面があります。ツキノワグマに対する注意について、スイートコーン等の夏野菜が収穫を迎える時期になり、熊が出没しやすい状況となっています。これからの季節の農作業や森林内作業等について、以下のことに留意して行動してください。熊による人身被害防止のポイント。早朝夕方の農作業や入山時は、ラジオや鈴などの音の鳴るものを警告し、単独行動は避けましょう。熊の活動が活発な早朝や夕方の入山はできる限り避けましょう。熊の餌となる生ゴミや不要となった農作物等は適切に処分しましょう。子熊を見かけても決して近づかないでください。近くには母熊がいると考えられ、大変危険です。集落周辺や河川敷などの熊が隠れそうな藪は刈り払いましょう。問い合わせ先、津南町農林振興課電話 025-765-3115。 スマホ画面終わり。有害鳥獣への対策。有害鳥獣の被害は全国で年間150億円ほどに上っています。150億円ほどに上がっています。農作物を有害鳥獣の被害から守るために様々な対策がなされています。津南町では次の対策が主に行われています。1、猟友会員による捕獲。農地などの近くに設置した罠にかかった有害鳥獣を猟友会員が駆除します。2、電気柵の設置。農地などの周りに電気柵を設置し、有害鳥獣の侵入を防ぎます。購入する費用に対して町の補助金があります。電気柵購入費補助。津南町では、熊や猿などによる農作物被害が増加していることから、自家消費野菜用の被害防止を目的とした電気柵の購入補助をしています。補助対象、熊や猿等の農作物被害防止用の電気柵購入費、補助金額、事業費の3分の1、上限5万円、1セット、10から15万円ほどするため、7から10万円ほどは自己負担。詳しくは、農林振興課農林班、電話 765-3115 までお問い合わせください。令和2年度は終了しました。写真が2枚あります。1、荒らされてしまったスイートコーン。写真の説明。たくさんのスイートコーンがへし折られて地面に横たわっています。2. 電気柵を設置したスイートコーン畑。電気柵には注意喚起の看板をつける必要があります。写真終わり。猟友会とは、猟友会とは狩猟者のための公益団体で、トップとなる大日本猟友会、そのもとに各都道府県猟友会、そのもとに猟友会支部という構成になっています。狩猟者の会員はいずれかの支部に所属することとなります。全国で約13万5千人ほどの会員がいます。猟友会の目的、狩猟道徳の向上、野生鳥獣の保護、有害鳥獣駆除及び狩猟の適正化を図り、狩猟の健全な発達と生活環境の改善に資することを目的としています。猟友会の活動、捕獲された有害鳥獣の駆除のほか、現在ではトンコレラウイルスに関するイノシシの調査なども行っています。 また11月から2月までの漁期には有害鳥獣駆除以外で山での狩猟を行うこともあります。写真が3枚あります。 1. イノシシの調査を行う猟友会員。写真の説明。チョッキを着た男性2人が藪に手を入れイノシシの痕跡を探しています。 2. 血統の石垣田に設置された箱罠。写真の説明。田んぼと藪の間に仕掛けられた箱罠が見えます。 3. 有害鳥獣を捕獲する箱罠。写真の説明。金網に囲まれた檻が野原に置かれています。写真終わり。猟友会に入るためには入会を希望する場合は支部長に連絡を取り入会希望の意思を伝えます。入会の希望がある場合は狩猟免許取得前に連絡するとスムーズに話を進めることができます。猟銃を所持しなくても罠猟の免許のみでも猟友会に加入することも可能です。津南町の場合は農林振興課農林班電話 765-3115 にお問い合わせいただければ入会についてご案内します。免許の取得方法などハンターになるために必要なことを次ページで紹介します。ハンターになるためには狩猟を始めるためには次のステップを踏む必要があります。 1. 狩猟する前に知っておくべきこと。狩猟のルール・マナー。ハンターは法令に基づくルールやマナーを守って安全な狩猟を行わなければいけません。代表的なルールやマナーをご紹介します。1. 野生鳥獣の命に最大の礼を尽くしましょう。2. 狩猟可能鳥獣及び捕獲可能数を守りましょう。3. 猟具は規定されたものを使いましょう。4. 県が定めた狩猟可能場所以外では狩猟できません。5. 県ごとに定められている狩猟可能期間・猟期以外は狩猟できません。必要な経費。ハンターとして狩猟を始めるまでに必要な経費は、狩猟の種類、重量、罠量、網量や入手しようとする猟具の程度等により異なります。例えば重量を始めるまでには各種手続きに約11万円、猟銃などの準備費用等に数万円から数十万円、相談等の消耗品費用、相談一発80円からと、目安として30万円程度、初期費用として必要となります。一方で、罠猟や網猟を始めるまでに必要な費用は、各種手続きに約4万円、必要な猟具の準備に数千円、自作する場合から数万円、重量に比べてリーズナブルに始めることができます。表。狩猟を始めるために必要な経費、猟具の購入費を除く。表の説明。項目、重量、罠量、網量、中の順に読みます。狩猟免許取得。免許申請、医師の診断書、事前講習料等。重量約15,000円、罠料約15,000円、網料約15,000円。中。狩猟免許申請手数料は1種類につき5,200円。中終わり。猟銃所持許可、猟銃等所持許可申請。重量約60,000円。狩猟者登録、手数料、狩猟税。重量約20,000円、罠料約10,000円、網料約10,000円、その他ハンター保険等。重量約15,000円から、罠料約15,000円から、網料 約15,000円から、中、狩猟時に発生した事故等に対する3,000万円以上の損害賠償が可能な保険、狩猟するためには狩猟により生ずる危害の防止または損害の賠償について3,000万円以上の賠償能力を証明する必要があります。中終わり。合計重量約11万円、罠量約4万円、網量約4万円。表終わり。また狩猟を継続していくためには消耗品費費用や狩猟免許の更新費用、猟友会に入る場合は会費などの費用が必要になります。2. 狩猟免許を取得する。狩猟免許の受験申請。狩猟免許には両方ごとに第一種重量免許、散弾銃、ライフル銃、第二種重量免許、空気銃、罠猟免許、網猟免許の4種類に分かれています。免許の種類ごとに各都道府県において毎年複数回行われており、新潟県では年3回試験が行われています。重量を行うには別途銃刀法に基づく所持許可が必要になります。狩猟免許試験の内容。狩猟免許試験は1. 知識試験、2. 適性試験、3. 技能試験の計3種類からなります。知識試験、技能試験は 70% 以上の得点、適性試験は全ての項目について基準を満たせば合格となります。1. 知識試験。法令や狩猟に関する知識など狩猟に関する知識が三者択一問題で出題されます。2. 適性試験。視力、聴力、運動能力で決められた基準以上の能力があるか確認されます。3. 技術試験。狩猟鳥獣と非狩猟鳥獣の判別や用具の取り扱いの実技を行います。また重量免許のみ目測の試験も行います。狩猟に関連する法律。狩猟には鳥獣の保護及び管理、狩猟の適正化などについて書かれている鳥獣保護管理法、獣法刀剣類の所持などについて書かれている獣刀法、火薬の貯蔵や消費などについて書かれている火薬類取締法の3つが大きく関連しています。これらの法律については狩猟免許試験のうち知識試験で出題され、狩猟をする際に守らなければいけないことになります。狩猟免状の発行。狩猟免許試験に合格すると都道府県の発行する狩猟免状がもらえます。実際に狩猟に行くためにはこの他に狩猟者登録が必要です。3. 用具を所持する。猟銃と罠、網では所持の手続きは大きく異なります。猟銃所持のためには銃刀法に基づき講習会の受講や考査への合格が必要となります。猟銃の場合、銃刀法に基づく猟銃所持許可申請手続き、講習会の受講や考査に合格する必要があります。所持に際し警察による各種調査が行われます。その後猟銃譲り受け、その後猟銃確認、所持後14日以内に管轄警察署に持参し猟銃の確認を受けなければなりません。罠、網の場合、猟具の購入または製作、猟具の所持に関する手続きは不要です。猟具の購入先、製作方法等は猟友会にお問い合わせください。4. 狩猟者登録をする。狩猟免許を取得し猟具を所持しただけでは実際に狩猟はできません。狩猟するためには現場に出て狩猟したい 都道府県ごとに狩猟者登録を行い、狩猟税を納めなければなりません。狩猟免許を受けていない方は、狩猟者登録はできません。また、狩猟を行うには、3000万円以上の共済、または損害賠償保険に加入するか、これと同等の賠償能力を証明することが必要です。なお、狩猟者登録を行った方には、狩猟者登録証、狩猟者記章、鳥獣保護区等位置図、ハンターマップなどが配布されます。いずれも適正な狩猟をする上で欠かせないものです。5. 地域のルールにのっとって猟場へ。すべての準備が完了したら、ルールや関係法律を再確認し、安全に狩猟を行いましょう。写真。射撃練習をしている様子。写真の説明。男性が標的めがけて銃を構えています。写真終わり。津南町の猟友会員。新潟県猟友会十日町支部津南分会の会長と若手3名にお話を聞きました。いずれも顔写真が載っています。津南分会長大口智一さん。熊との共生も考えていますが、熊による農作物被害や人身被害があると、我々も耐え難きを耐えて駆除をしています。現在、猟友会も絶滅の危機に瀕しています。狩猟免許の取得から、猟具に関するアドバイスまで猟友会でフォローしますので、ぜひお問い合わせください。津南分会員久保田美幸さん。はじめは、猟友会に入りたいと思った時に、銃が買えなくてできませんでした。でも、たまたま親が一つ、猟銃を手放すことになったので、それを機に猟友会に入りました。イノシシの入った田んぼの米は売れなくなってしまうため、イノシシが増えると、田んぼはみんな電気柵をしなくてはいけなくなります。有害駆除に出れば、農家さんのためになると思い活動しています。津南分会員渡辺大成さん。もともと秋山郷地区に昔から伝わるマタギ文化に興味があり、学びたいと思っていたため、猟友会に入りました。まだまだ猟友会では新入りですが、猟期中に少しでも先輩方のお役に立つことができた時や、年々ひどくなっている地域での農作物の害獣被害の抑止力になれたときにやりがいを感じます。津南分会員石田雄一さん。最初は免許を取得するつもりはなかったのですが、有害鳥獣による農作物の被害を目の当たりにし、地域の方々から望む声があったことで取得することを決めました。また以前はたくさんいた狩猟者が減少し、山を知る方々が少なくなってきており、その知識や技術を受け継ぎ、次世代に引き継げるようにしたいのも理由の一つです。山に入り、山の様々な景色を見ることができることがやりがいとなっています。8から9ページ、特集マイナポイントとは。マイナンバーカードでマイナポイント。マスコットキャラクターうさぎのマイナちゃんのイラストから吹き出しが出ています。マイナポイントとは、マイナポイントとはマイナンバーカードを取得した上で一定の手続きを行った人に付与されるポイントのこと。お好きなキャッシュレス決済サービスを選んでチャージまたは買い物をすると、一人当たり上限5000ポイントをもらうことができます。付与率 25%。 吹き出し終わり。注意。実施期間は2020年9月から2021年3月までの7ヶ月間です。最大で1人5000円相当のポイントを付与。付与率は 25%。 マイナポイントを受け取るには マイナンバーカードを使い、マイナポイントの予約をする必要があります。その後、お好きなキャッシュレス決済サービスを一つ選択して、申し込みを行っていただくこととなります。マイナポイントの予約、マイナポイントの申し込みは、今すぐ行うことができます。ポイントがもらえるのは、2020年9月以降です。チャージ、または買い物をした際に、その金額に対し、25% のマイナポイントが付与されるという仕組みです。マイナポイントを取得するには、ステップ1取得、マイナンバーカードを持っていない方、マイナンバーカードを取得しましょう。マイナンバーカードはスマートフォン、パソコン、郵便、証明書用写真機の4つの方法で申請し取得することができます。取得の方法については、広報つなん3月20日号をご覧いただくか、税務町民課町民班電話 765-3113 までお問い合わせください。マイナンバーカード受取時に設定する。数字4桁のパスワードはマイナポイント申請時に必要となりますので、忘れないように保管してください。マイナちゃんの吹き出しです。オンライン申請だとカード発行が早い。ステップ2、予約。マイナンバーカードは持っているが、マイナポイントを予約していない方、マイナポイントを予約しましょう。マイナちゃんの吹き出しです。マイナンバーカードは作った。マイナポイントを取得するためには、スマートフォンまたはパソコンで予約する必要があります。マイナポイントの予約は24時間申し込み可能です。ここでは例としてスマートフォン、iPhone での予約方法をご紹介します。1. マイナポイントアプリをダウンロードし、アプリを起動したら、マイナポイントの予約をタップします。マイナポイントアプリダウンロードはこちら。QR コードが載っています。2. マイナンバーカードの申請時または受取時に設定した数字4桁のパスワードを入力し、次へ進むをタップします。注意、パスワードを3回間違えると、町の窓口で再設定する必要があります。3. スマートフォンの下へマイナンバーカードをセットし、カード情報を読み取ります。読み取りを完了させ、発行をタップしたら、マイナポイント予約完了。マイナンバーカード読み取り対応のスマートフォン情報などについては、雨季をご確認ください。Android と iPhone の QR コードがそれぞれ載っています。ステップ3、申し込み。マイナンバーカード取得、マイナポイントを予約済みの方。マイナポイントを申し込んで取得しましょう。マイナちゃんの吹き出しがあります。どっちも準備 OK。マイナポイントの予約が完了したら、いよいよマイナポイントの申し込みと取得です。自分で使いたいキャッシュレス決済サービスが利用できるか確認して申し込みをしましょう。1. マイナポイントアプリを起動し、マイナポイントの申し込みをタップ。お好きなキャッシュレス決済サービスを選んでください。対象となるキャッシュレス決済手段。IC カード、電子マネー、QR コード決済、クレジットカード。利用できるキャッシュレスサービス事業者はこちら。QR コードがあります。注意。一度選択したキャッシュレス決済サービスは変更できませんのでご注意ください。2. 2020年9月以降、選択したキャッシュレス決済サービスでチャージまたはお買い物。なお、チャージやお買い物の際にマイナンバーカードは必要ありません。注意。2020年9月1日から2021年3月31日のチャージ またはお買い物が対象となります。選択したキャッシュレス決済サービスのポイントとして、マイナポイントが付与されます。マイナポイントにかかるお問い合わせ全般、マイナンバー総合フリーダイヤル無料、電話 0120-95-0178。
10から13ページ、特集、この夏、今までにない試みが始まる。ユリの農家×旅館のおかみ。津南町産のユリ切り花は、日本農業大賞に選ばれるほど高級品として、主にブライダルやイベント等で飾られています。しかし、コロナによるブライダル需要等の減少により、この夏のユリの売り上げが落ちることが予想され、単価の下落が懸念されています。また、旅館業も同じく、コロナにより繁忙期に休業へと追い込まれ、例年と比べ、県内外、また国外からの誘客は多くを見込めず、経営面で先の見えない厳しい状況に追い込まれています。しかし、この逆境をただ耐えるだけでなく、国や県のキャンペーンを見据えながら、何か津南らしいものでできることはないか。町内の旅館のおかみと、ユリの農家がふと話をしたことがきっかけで、今まで一緒に何かをすることがなかった、観光をかけるユリというものに取り組むことになりました。この時期に津南町で作っている、日本一のユリ切り花、雪美人を、町内で少しでも生かした取り組みをし、地域資源の再発見、磨き上げをしてはどうかと、旅館と農協の切り花組合が取り組みを模索してきました。ユリ農家、旅館、津南町役場、農協、官民一体でのコロナ禍での挑戦が始まっています。写真の説明。広い冷蔵室です。女性と男性合わせて10人ほどが、1メートル余りの長さのユリ切り花を持った男性の説明を熱心に聞いている様子です。壁際にはたくさんのプラスチックコンテナと木製のパレットが積まれています。写真終わり。きっかけは、旅館のおかみがユリ農家に声をかけたことから。以前からユリを飾ることについて考えていたという綱部次会代表山岸さん。今回新型コロナウイルスによって同じ状況に置かれていると知ったとき、そのユリをテーマにして何かできないか考え、可能性を感じたといいます。まずは農家さんにもこの気持ちを聞いてほしくて、ユリを使って何かしたいと思ったとき、やっぱり農家さんに何も声をかけずにやるわけにはいかないから、断られるかもしれないと思いながらも、一緒にやってみませんかって恐る恐る声をかけてみることにしました。この話に、津南町農協のユリ切り花組合、中沢組合長も意気投合、答える形での異業種での企画が進むことになりました。旅館のおかみと、ユリの農家、この二つのチームを一つにして、誘客を考える会が始動しました。今まで全く接点のなかった二つの業種、旅館と農業という意味では、観光と農産物を組み合わせた綱部次会が、旬の野菜を飲食店などで展開するフェアを開催していましたが、今回のユリは初めて。今までの野菜のフェアでも同じことでしたが、実際に観光客に接するのは旅館や飲食店の方です。生産者の思いを伝えるためには、やはり実際に農家さんが働いている現場を見させてもらい、思いを共有した方がいいのは、野菜も花も同じこと。この生産者の思いを伝えるために、ユリの栽培現場で、生産者の方からユリについての説明や、農協の出荷場では 雪室の保存施設を見学したり、百合に関する知識を蓄えました。綱部次会のメンバーからは、初めて入る雪室での説明に興味津々。また、視察後はプロジェクトの内容についてを、そのまま農協の出荷施設を利用し、段ボールを引き、車座になって作戦会議。活発な意見が飛び交いました。写真、膝を付け合わせての会議、津南町農協出荷センター、前原。写真終わり。綱部次会とは、これまで各事業所や個人がバラバラで取り組んでいた津南の美味しい旬の農産物を共同でアピールし、農業にも商工観光関係にとっても恩恵のある活動を行っていこうと設立された団体。津南町での百合の歴史。昭和63年、輸入自由化に立ち向かおうと、30代から40代の6人が、覚悟と情熱を背負い、一致団結。無名からの挑戦は、試行錯誤を繰り返したものの、翌年の東京卸売市場では、過去最高の出来栄えと賞賛を受け、雪美人と名付けられたカサブランカは、瞬く間に全国区となりました。地域の特性を生かした生産と、さらなる努力を重ね、平成5年に雪室貯蔵施設を設置し、津南町百合切り花組合が誕生しました。現在は15軒の農家で構成されていて、年間の出荷本数は120万本。百合の中では最も高貴なカサブランカをはじめとするオリエンタル系百合の販売額は4億円。また、平成11年には、品質の素晴らしさ、組合員の普段からの努力と研鑽、団結力が評価され、日本農業賞の大賞に輝いています。徹底した品質管理、最後の一輪まで咲き誇る百合、花の重みで茎がしならない力強さ、何よりこのブランドを守っていきたいと若手の農家が多いことが、津南の百合は日本一と言われるゆえんです。また、津南町で作っている百合の種類も60に上り、日夜研究を重ねています。雪美人とは、特に雪美人ブランドは市場で高級品として取引されています。それは独自の厳しい審査基準をクリアしたものだけが市場に流通し、切り花組合が自信を持って贈る花だから。最高峰の百合であると同時に、最後まで咲き誇る姿に感動すら覚える美しさを人々に与えるため、そのためにかかる手間を惜しまず、品質維持のため丹精込めて作られています。写真が2枚あります。1、1年目の畑で球根をたっぷり太らせます。沖野原。2. 太らせた球根を1年寝かせ、翌年出荷します。沖野原。写真終わり。カサブランカあるあるクイズ。
問題が3問あります。答えは問題3の後にあります。
問題1。カサブランカの花は何色でしょう？丸1、黄色。丸2、白色。丸3、ピンク色。問題2、カサブランカの生産量が世界一多いのは次のうちどれでしょう。丸1、新潟市。丸2、長岡市。丸3、津南町。問題3、雪美人という名前の名付け親は誰でしょう。丸1、大井平川田さん。丸2、桑原町長。丸3、中沢百合切り花組合長。答え。問題1、丸2、白色。問題2、丸3、津南町。問題3、丸1、大井平川田さん。
百合を使った誘客、雪美人の PR 企画。 新潟津南町、ゆり農家かけるおかみ、雪美人に会いに来らっしゃい。開催期間、7月18日土曜日から9月20日日曜日。写真。写真の説明。畑をバックに男性一人と女性三人が横並びで、開花したユリを胸の前に1、2本ずつ持ちながら笑顔で立っています。写真終わり。ホテル、旅館、飲食店、農協等、みんなでユリ切り花を飾り、観光客の皆さんを迎えます。今までここまで深く交わったことのない者同士でしたが、一生懸命観光客の皆さんへできることを考えてきました。何度も何度もユリ農家や綱部次会、役場や農協も含め検討を繰り返し、ユリを使って綱をもっとアピールしていくことに。ユリを飾る取り組みについては、観光協会を通じて各事業者へ呼びかけたところ、旅館や飲食店のほか、様々な業種の方からご参加いただき、7月10日の時点で、26事業者の方と今回のプロジェクトをスタートさせます。募集は10日までとしていましたが、途中からの参加も可能です。ぜひ多くの皆さんで、外からのお客さんに津南の百合を飾っておもてなししませんか。各旅館も試行錯誤しながら、おもてなしの工夫をしています。各旅館でも百合の展示をしています。ニューグリンピア津南、信濃荘、片栗の宿、花と蛍、湯の里、雪国、綿屋旅館、逆さ巻温泉、河津屋、萌木の里、また、他では見られないような百合をふんだんに使った舞台を設置する企画も準備が整いました。こちらは、能登縄文の体験実習館、ナジョモンにて、7月18日から、期間中は毎日、約240本の百合と、縄文時代の火炎型土器、レプリカも展示して、写真に映えるような空間を演出しています。とても高貴な百合の香りがします。こちらもぜひ足を運んでみてください。来庁者へ百合切り花の良さについて知ってもらい、お買い求めいただけるお得な産地直送便を設定しました。津南に遊びに来た方が百合をお買い求めになるときにおすすめなのが宅配です。百合はとてもデリケートな花なので、観光客の方が帰宅するまでに時間がかかる場合などは、後日、ご自宅への配送をお勧めします。また、皆さんの中に、新型コロナウイルスの影響で結婚式が延期になったりした方が、周りにいらっしゃいませんか。百合の花言葉は、純粋、無垢。そんな津南の百合は、ブライダルにぴったり。そんな友人がいらっしゃいましたら、ぜひ、津南の百合を送って、津南のアピールにつなげてみませんか。詳しいお問い合わせは、津南町観光協会、電話 765-5585 までお願いします。写真が2枚あります。1、ナジョモンでは期間中、百合をふんだんに使ったモニュメントを展示しています。2、百合をふんだんに使った百合の風呂を提供する旅館も、この写真の隣に書簡が添えられています。実際に百合の風呂に入った方より、旅館との相性が良く、百合のおかげで雰囲気がとてもよく感じられました。とにかく見た目がすごかったので、皆さんにおすすめです。写真終わり。百合を使った誘客、雪美人の PR 企画。この時しか見られない、とっておきの百合切り花ツアーを開催します。日時、7月26日日曜日、午前5時半から。雨天の場合は中止となります。日本一の百合である雪美人の生産現場にお邪魔し、見学できるツアーを開催します。普段立ち入ることができない百合の圃場や 出荷施設について見るチャンスです。厳しい品質基準をクリアする雪美人に対する農家さんの思いに直接触れることのできるこの機会、逃したら次はいつになるかわかりません。ぜひ津南の百合についてを改めて知るチャンスです。同時開催、取れたて雪美人の朝市を開催します。日時、7月26日日曜日、午前9時から12時、会場、ナジョモン。こちらも初の試みとして、見学ツアーと同日に開催します。百合切り花組合が取り立ての雪美人や野菜を朝市で直売します。農家さんから直接購入できる機会です。その際はぜひ、ナジョモンの展示も合わせてご覧ください。どちらも宿泊者だけでなく、町外、町内問わず、どなたでもご参加いただけますので、この機会をお見逃しなく。写真が2枚あります。1、春に入れた雪を使い貯蔵する雪室の保冷庫を見学。2、ツアーでは生産者が直接百合の栽培について説明します。写真終わり。こういった連携をしっかりと後押ししていく。DMO 推進室長、石澤久和。事務机に座っている石澤室長の写真が載っています。今回の連携は、この状況の中、しかも地元の人同士が、農業と観光、宿泊業の双方が近づくことで、つながった一つの取り組みとして、とても意義があることです。また、単に外に対する百合の PR だけでなく、住民の皆さんにもこんな動きがあるということを知ってもらえたこと、そしてこれまでお伝えしてきたことの多くは、農家さんや旅館のおかみさんから実際に提案のあった企画です。これは百合に限らず、いろんな品目でできることです。農家も一緒に取り組み、一つの形にできたことは、昨年の津南未来会議でも提言があった通り、観光を使って農業を一層元気にするという観光地域づくり法人の目的と重なってくると思っています。この夏、町内の旅館のおかみと百合の農家がふと話をしたことがきっかけで、今までにない農業をかける観光という取り組みが生まれました。こういった〇〇かける観光、観光を使って〇〇の取り組みを地域の方や地場の産業等多様な関係者との連携によって地域経済の振興を図り持続可能な地域づくりを目指していく。それが私たち観光地域づくり課の仕事です。特に今年度はよりこういった活動をしやすい環境にするために観光地域づくり法人 DMO 法人の立ち上げを予定しています。また、6月に開催予定だった津南未来会議も改めて開催を予定しています。百合のプロジェクトに関する詳しいお問い合わせは、津南町観光地域づくり課、電話 765-5454 までお願いします。津南未来会議の提言では、津南町のこれまでの地域づくりの取り組みを踏まえた上で、恵まれた農業基盤で、生産拠点の地位を築きながらも、外的・内的環境の大きな変化に対応が必要となってきた農業と、多くの観光資源を持ちながらも稼ぐ力に弱かった観光業や、人口減少とともに地域経済力が弱まっている商工業、人材育成としての教育とも連携し、将来を見据えた柔軟な戦略による新しい地域づくりが必要とされています。春に入れた雪を使い貯蔵する雪室の保冷庫を見学。14から15ページ。どの子もみんな津南の子。気配り、目配りで正しく育てよう。津南町青少年育成町民会議では、どの子もみんな津南の子を合言葉に、町で地域で子どもたちを育てようという活動を行っています。 家の前を通る子供たちにも積極的に声をかけ、皆さんの協力と気配り、目配りで正しく子供たちを育てましょう。町内全小中学校は、7月下旬から8月下旬まで夏休みです。地域での子供たちの様子を学校にもお知らせください。写真の説明。三十数名の少年少女と数名の大人が笑顔でピースサインをしています。写真終わり。3つの項目がそれぞれ枠で囲んで示されています。1、安全に。生命は一つ。大切にしていますか？交通事故はやっぱり飛び出し。狭い道路から広い道路への飛び出し、左右不確認の道路横断が事故の一番の原因です。自転車による事故が増えています。十分気をつけさせてください。飛び出し、無灯火、二人乗りなど。自転車に乗るときはヘルメットをかぶらせましょう。防ごう、水難事故。信濃川、中津川、清津川で遊ぶときは、必ず保護者がついてください。不審者による心配な事案が増えています。不審者に出会った時の対応の仕方を話し合いましょう。大声を出す、子供110番の家の確認、警察への連絡等。遊び場、遊び道具に落とし穴。人や建物に向けた花火が事故を引き起こした例もあります。2. 健全に、健やかに育っていますか？話し合い、触れ合いを大切に。子供と触れ合う機会を多く持ちましょう。子供の話に耳を傾けてください。生命の大切さを親子で話し合いましょう。子供たちの好奇心を正しい方向に。日頃できない体験、町や地域が主催する行事等への参加を積極的に進めましょう。携帯電話やインターネットには、有害情報にアクセスする、接続する可能性があります。フィルタリングサービス等を活用しましょう。また、誹謗中傷する事例も出てきています。子供を守るために、メディアの使い方について親子で話し合いましょう。飲酒、喫煙、無免許運転、外泊はさせない。祭り等での子供の飲酒、喫煙に十分注意しましょう。子供同士の泊まり合いやゲームセンター、カラオケボックス等への出入りはやめさせましょう。帰宅時間の目安、小学生17時30分、中学生18時。大人のちょっとした気配りで、子供が非行に走るのを防げます。バイクや車の鍵を外しておくことなど。窃盗、万引きはしない、させない、見過ごさない。万引きは犯罪です。店内での不審な行動を見かけたら、近所の子だから、親に悪いからという考えは捨てて、一声かけてください。子供が買ってあげたものでないものを持っていたら、いつ、どこで買ったのか、借りたものであれば、どこの誰から借りたのか、必ず確認しましょう。3、良い習慣を。日頃の行動はどうですか？心のこもった明るい挨拶のできる子に、親や大人が見本となって、地域で明るい挨拶の輪を広げましょう。規則正しい生活リズムを。早寝早起き朝ごはんを定着させましょう。ゲームやテレビ、インターネットをする時間を決めましょう。新しい生活様式を意識して、新型コロナウイルス感染症に対応して、新しい生活様式を取り入れて感染しない努力、人にうつさない配慮をしましょう。3密、密閉、密集、密接を避け、マスクの着用、手洗い、うがいの励行。3項目終わり。 令和2年度津南町心の教育継続推進、明るく元気に心を込めて、挨拶、返事、ありがとう。津南町青少年育成町民会議、津南町教育委員会、津南町 PTA 連合会、津南町小中学校、郡市学系連、津南町社会福祉協議会、津南町交通安全対策協議会、津南町保護司会、津南町厚生保護助成会。地域で子供を見かけたら、積極的に挨拶、声掛けをしましょう。
16から17ページ。暮らしの情報満載。見て知って得をする河原版。大きく、暮らし、イベント、募集、囲みに分かれています。暮らし、5項目あります。1、津南町飲食業、利美容業、体質強化事業。津南町では、新型コロナウイルス感染拡大防止と、社会経済活動の両立を図るため、事業者が取り組む新しい生活様式に対応した感染予防の設備整備等の経費と、集客力強化等の経費を補助します。補助対象者、次の要件をすべて満たす飲食業者、利美容業者が対象。丸1、津南町内に主たる事業所または従たる事業所を有する者。丸2、令和2年5月31日までに開業した者。丸3、今後少なくとも5年以上事業所を継続する意思のある者。丸4、新成人において徴税等を滞納していない者。補助対象経費。丸1、新潟県3密対策支援金の自己負担分の経費。丸2、新潟県3密対策支援金の対象経費に該当しない経費。補助金額。補助対象経費丸1は、10分の10補助。補助対象経費丸2は、10分の9補助。補助上限額。補助対象経費丸1は、上限10万円。補助対象経費丸2は、上限30万円。申請期間。12月28日月曜日までに申請してください。申請方法。担当課へお問い合わせください。お問い合わせ。観光地域づくり課、商工観光班。電話765-5454。2. 8月3日は司法書士の日、無料相談開催。8月3日の司法書士の日を記念し、新潟県司法書士会では、県内の各司法書士事務所において無料相談を行います。不動産の相続や売買、会社の登記に関すること、成年後見に関すること、借金に関すること、その他訴訟に関することなど、適切な相談場所やその解決方法が分からずにお困りの方は、暮らしの法律課、司法書士へご相談ください。日時、8月3日月曜日、各司法書士事務所の営業時間内。場所、新潟県内の各司法書士事務所。相談例、相続したが土地や家屋の名義をまだ変えていない。新しく会社を起こしたい。高齢の親が一人暮らしで心配だ。借金がいっぱいでどうしたらいいかわからない、など。お問い合わせ、新潟県司法書士会。電話 025-244-5121。 3. 高収益作物時期作支援交付金。高収益作物、野菜、キノコ、牡蠣について、時期作に前向きに取り組む生産者の皆様を支援いたします。この事業は、令和2年度、国補正予算で新たに措置された事業です。支援対象となる生産者、令和2年2月から4月の間に、野菜、キノコ、牡蠣について、
出荷実績がある、または廃棄等により出荷できなかった生産者、集荷業者への出荷に限らず、直売所への出荷や直接販売した場合も対象となります。支援内容。1、高収益作物の時期作に向けた取り組み。5.5 万円、10R コース。80万円、10R コース。施設栽培の夏季限定。2、時期作に向けた新たな取り組み。2.2 万円、10R コース。支援を受けるための取り組みや要件がありますので、詳しい内容については、農林振興課にお問い合わせください。お問い合わせ、農林振興課農林班、電話765-3115。4、日赤協力金お礼。日頃、日本赤十字社の事業にご理解ご協力をいただき、深く感謝申し上げます。令和2年度、皆様からお寄せいただいた協力金は7月3日現在、126,878円です。皆様の善意あるお気持ちは、災害救護活動、血液事業、医療活動などの日赤事業で大切に活用されます。大変ありがとうございました。お問い合わせ、日本赤十字社津南分区事務局、福祉保健課福祉班、電話765-3114。5、臨時 J アラートの全国一斉情報伝達試験。災害や武力攻撃などの発生に備え、全国一斉情報伝達試験を実施します。実施日時、8月5日水曜日、午前11時頃。お問い合わせ、総務課総務班、電話765-3112。イベント、2項目あります。1、令和2年度敬老式中止。敬老の日に開催を予定しておりました敬老式ですが、新型コロナウイルスの感染リスクを考慮し、令和2年度は中止させていただくこととなりました。なお、式典は中止となりますが、長寿をお祝いして次の方にお祝い品を贈呈いたします。お祝い対象者、令和2年度に77歳、88歳、95歳、100歳を迎える方、最高齢の方、金婚、ダイヤモンド婚を迎えるご夫婦、6月にご報告いただいた方、お祝い品は9月に各老人クラブや集落を通じてお届けする予定です。お問い合わせ、福祉保健課福祉班、電話765-3114。2、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、次の行事等が中止となりました。8月上旬、韓国与寿市青少年ホームステイ受け入れ事業。お問い合わせ、総務課企画財政班、電話765-3112。8月21日金曜日、お話お母さん、夏休み夜のお話会。お問い合わせ、津南町公民館、電話765-3134。募集、新潟県産材の家づくり支援事業、県産材を使った住宅建築への補助、ふるさと新潟で育った県産材で家を建ててみませんか。対象、県産材を利用した県内で居住のために建築する新築住宅やリフォーム、増改築を行う住宅等、アパート等の共同住宅や住宅と店舗を併用する物件を含む、県産の畳、瓦、漆喰塗り、珪藻土塗りによる加算補助あり、補助額、1棟あたり3万円から最大54万円、申し込み期間、4月1日から令和3年2月26日、申し込みの受付は先着順で予算額に達した時点で募集終了となります。お問い合わせ、南魚沼地域振興局 林業振興課、電話 025-772-8262、または県ホームページをご覧ください。囲み、第70回社会を明るくする運動。社会を明るくする運動に際して、内閣総理大臣から第70回社会を明るくする運動、犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域の力に向けてが発せられ、十日町津南地区保護司会から町長に内閣総理大臣メッセージが届けられました。写真、保護司会からメッセージを受け取る桑原町長。写真の説明、3人の保護司会のメンバーのうちの1人から桑原町長がメッセージを受け取っています。写真終わり。18ページ、国保だより。8月1日から新しい保険証をお使いください。有効期限が過ぎた保険証は使用できません。現在お持ちの保険証は、令和2年7月31日で有効期限が切れるため、7月下旬に新しい保険証をお届けします。お手元に届きましたら内容をご確認ください。届いた保険証は必ずご確認ください。国民健康保険証の見本の写真が載っています。ご注意ください。職場の健康保険に加入しているにもかかわらず、国民健康保険証が届いた場合は、役場への手続きが行われておりません。保険の変更手続きは自動的には行われませんので、現在加入している健康保険証をお持ちの上、お早めに役場窓口までお越しください。お問い合わせ、福祉保険課保険班、電話 765-3114。国民健康保険に加入している皆さんは、新しい保険証の色は空色、水色。対象となる方、自営業の方、農業・漁業に携わる方、職場の健康保険に加入していない方など、保険証の有効期限、令和3年7月31日。次の方は有効期限が異なります。令和2年7月31日までに次の年齢になる方、70歳になる方、誕生月の月末まで、75歳になる方、誕生日の前日まで、有効期限が令和3年7月31日以前となっている方は、期限が切れる前に新しい保険証をお送りします。後期高齢者医療制度に加入している皆さんは、新しい保険証の色はベージュ色。対象となる方、75歳以上の方、65歳から74歳までの一定の障害のある方、加入手続きが必要です。保険証の有効期限、令和3年7月31日。後期高齢者医療制度の保険証は、役場の封筒とは異なる封筒で、一人ずつお送りしますので、ご注意ください。限度額適用、標準負担額減額認定証。同一世帯の世帯員全員が、住民税非課税の方が対象となり、入院時の自己負担限度額や食事代が減額されます。令和元年度に減額認定証を交付された方で、令和2年度も世帯全員が住民税非課税の方は、保険証とは別に減額認定証をお送りします。今年度新たに減額認定の対象になった方へ申請書を送付しています。国民健康保険加入者向け、ジェネリック医薬品差額通知を実施します。町国保では、ジェネリック医薬品を知っていただくために、ジェネリック医薬品差額通知を実施します。ジェネリック医薬品とは、ジェネリック医薬品は、これまで効き目や安全性が確認されてきた薬と同等と認められた低価格の薬です。ジェネリック医薬品を使用することにより、薬代の負担の軽減につながります。過去に受診された際に処方された医薬品について、ジェネリック医薬品に切り替えた場合の自己負担軽減額をお知らせします。実施時期、 7月、4月診療分、11月、8月診療分、3月、12月診療分。ジェネリック医薬品を使うには、ジェネリック医薬品を希望される場合は、医師・薬剤師にご相談ください。また、ジェネリック希望シールを保険証と一緒にお送りしていますので、ご利用ください。19ページ、生き生き大好き津南町、災害時の備え、いざという時のために、今月は滝沢祥子保健師。私たちは自分が災害に遭うことはないだろうと考えがちです。しかし近年は全国的に災害が激甚化しており、多くの災害が発生しています。昨年は津南町でも台風19号による被害がありました。災害は決して他人事ではありません。災害に備え、家庭でできることを行っておきましょう。家族の連絡方法、連絡先を確認しておきましょう。家族が別々の場所にいるときに災害が発生した場合でも、お互いの安否を確認できるように、安否確認の方法や集合場所などを事前に話し合っておきましょう。災害時は携帯電話がつながりにくくなり、連絡が取りにくくなる場合があります。そんなときには、171災害用伝言ダイヤルの活用で、家族の状況が確認できる方法があります。詳しくは171災害伝言ダイヤル NTT 東日本ホームページ等でご確認ください。避難場所、避難所を確認しておきましょう。災害時に自分がどこに避難すればよいのか確認しておきましょう。新型コロナウイルス感染症下においての避難行動は、マスク、体温計を持参するなど、感染症対策を実施するほか、親戚や知人宅への避難や自宅の2階に避難するなども選択肢に含める等、ご家庭で適切な避難行動を検討しておきましょう。食料品、飲料水などの備蓄はできていますか？電気、水道などのライフラインが止まった時のために、普段から飲料水や保存の効く食料などを備蓄しておきましょう。例、飲料水3日分、1人1日3リットルが目安、非常食3日分、ご飯、アルファ米等、ビスケット、板チョコ、乾パン等。食料品や飲料水の場合は、賞味期限をチェックしておきましょう。最近は賞味期限が5年から10年の長期保存用の水も販売されています。非常用持ち出し用バッグの準備。例、飲料水、食料品、常備薬、貴重品、通帳、印鑑、現金など、マスク、手指消毒用用具、体温計、軍手、懐中電灯、携帯ラジオ、携帯電話充電器、衣類、下着、タオル等、ラジオなどの機器は故障がないか、電池が入っているかなど、定期的に確認しておきましょう。家の中の安全確認、家具の配置、固定など、家具が転倒しないように壁に固定しましょう。寝室や子供部屋にはできるだけ家具を置かないようにしましょう。置く場合も出入り口を塞いだりしないように、家具の向きや配置を工夫しましょう。情報は自分から積極的に。豪雨による洪水や土砂災害などから身を守るためには、災害が発生するまでの各段階で正確な防災情報の収集が必要です。多様な情報収集手段を確認しておきましょう。防災行政無線、テレビのデータ放送、登録制、津南町防災メール、新潟県防災ナビアプリ、国土交通省、川の防災情報、それぞれの QR コードが載っています。
20ページ、集落の課題解決へ、集落支援員。集落支援員とは？集落支援員は総務省の支援制度の一つであり、地方自治体、県、市町村が委嘱し、市町村職員とも連携しながら、集落の巡回、 状況把握等を行います。活動内容としては、集落の人口、世帯数の動向や地域資源、交流の状況などを調査する集落点検を実施し、集落の現状、課題、あるべき姿等についての話し合いを促進します。また、集落点検や話し合いの結果を踏まえ、集落の維持・活性化支援を行います。津南町では、足ヶ崎、和田、地区、秋山郷地区からの要望を受け、地域と協議した上で、令和2年度から津南町集落支援員を設置しました。公募の結果、これまで地域おこし協力隊として活動いただいていた小山和美さんと石田雄一さんから、令和2年6月1日に、それぞれ足ヶ崎、宇和田、地区と秋山郷地区の集落支援員として着任いただきました。写真、町長から集落支援員の委嘱を受ける石田さんと小山さん。写真終わり。津南町集落支援員から、足ヶ崎、宇和田、地区担当、小山和美さん。小山さんの顔写真が載っています。小山和美です。6月より足ヶ崎宇和田地区の集落支援員に着任いたしました。現在、集落点検実施で担当集落を回り、集落や世帯等について住民の皆さんのお話を伺っているところです。もう一つ、集落の皆さんが集まる機会を作り、今後の集落のあり方について、思いや意見を出してもらうという任務を調整しております。担当エリアが広く難しい課題ではありますが、少しでも今後の集落の維持に、若い世代が入りやすい地域づくりにつなげられたらと思います。秋山郷地区担当石田雄一さん。石田さんの顔写真が載っています。地域おこし協力隊として3年間活動してきたことを継続しつつ、集落点検の実施や集落のあり方について話し合いをしたいと考えています。また、自分が耕作している田んぼや畑を利用して、集落、地域の生活が体験できるようなイベントを開催して、都市部の方々と交流する機会を作り、自分のように移住を希望する方が出てくるような活動をしたいと考えています。集落支援員制度の初めての導入ということで、手探り状態ですが、この制度が地域のためになるように、次につながるようにしていきたいです。新型コロナウイルスの感染拡大防止を念頭において活動したいと思います。21ページ地域おこし協力隊だより、川村さんの顔写真が載っています。三ヶ地区担当の川村です。6月に入り田植えも終わり、鮮やかな棚田のグリーンと、ピンク、黄色、青と様々な花が咲く津南の風景を見ながら、美しさに感嘆する今日この頃です。また、初めての津南での梅雨を迎えて、旧三ヶ小学校内でも、窓を開ける機会が増えました。ふと窓の冊子に黒いコードが見えているなぁと不思議に思いながらも、窓を閉めた際にコードが飛び出して部屋に入ってくるという騒動がありました。私は一人騒ぎながら地域のお父さんに助けを求めてコードの正体、青大将を退治してもらいました。大阪に住んでいた頃は何の警戒心もなく、窓を開けるのが習慣だったので、津南に住み始めて、窓を開けては入ってくる虫、蛇、鳥など、自然界に生息する生き物との刺激的な共同生活を楽しむ日々を過ごしております。三ヶ地区での目新しいニュースとしては、6月より新たな隊員を1名加え、2名体制で稼働を始めました。2人になり行える作業も増えるので、三ヶ地区の緑化活動を手始めとして、旧三ヶ小学校の校庭の草刈りや葉種などを行っています。宿としての運営は一時自粛となっておりましたが、感染症対策を考慮しながら、津南にお越しくださる来庁者の方に、
心安らぐ居場所がここ津南にあることを伝えていきたいと考えております。日々お母さんたちが作ってくれるおかずやおやつ、またお父さんたちの自慢のお野菜をいただいたり、地域の方に親切に接していただくことが多いです。そのお返しとして、今後も地域の皆様に喜んでいただけるような活動を考えながら実施し、微力ながらも皆様の幸福度アップにつなげられるような活動を積極的に行っていきたいです。これから暑い日々が続きますので、熱中症などで体調を崩さないよう、どうぞ皆様ご自愛ください。津南町防災メールに登録しよう。津南町に関する防災・気象情報のほか、火災、道路、熊の目撃情報等をメールにて配信。登録方法、QR コードを読み込むか、下記のメールアドレスへからメールを送信。迷惑メール設定の指定受信アドレス、info-tsunan@mail-mag.net。 QR コードが載っています。登録用メールアドレス reg-tsunan@mail-mag.net。 防災メールの例、実際に7月4日土曜日に送付したものです。今後の気象情報、河川の増水に留意しましょう。長野地方気象台によると、3日夜から5日にかけて雨が降り、長野県北部では4日12時までの24時間に予想される降水量が多いところで120ミリとなる見込みです。長野県中野市で降った大雨は、津南町へ約3から4時間かけてやってきます。今後の気象情報、河川の増水に留意してください。日頃からハザードマップを確認し、災害が迫った時に何をすべきか、マイタイムラインの作成などを通じ、各世帯で準備しましょう。洪水ハザードマップについて、https://www.tosunan.niigata.jp/sohiki/somu/kouzui/jyouhou.html。 マイタイムラインについて、 http://www.tosunan.niigata.jp/sohiki/somu/kouzui/mytimeline.html。 津南町役場総務課、電話 025-765-3112。 22ページ、健康づくりアラカルト。山登りのために、血統、神血統、渡辺真希、43歳。私が日頃体力づくりを心がけている理由は、いつまでも山登りを楽しむためです。子供の頃から裏山探検をしたり、畑や田んぼで遊んだりして、中学からはバレーボールを始め、体を動かすことが好きでした。山登りを始めたのは、大学の頃エベレストに登ってみたいなぁと思ったことがきっかけです。エベレストにすぐには登れないので、日本の山から登りたいと思いましたが、大学の頃は周りに山登りをしている人がいなかったので、ちょっとしたハイキングコースを歩いたり、ジョギングをしたりしていました。卒業して新潟に戻ってくると、山登りをしている知人ができ、近くに山もたくさんあって、 本格的な山登りができるようになりました。森の中の澄んだ空気や木や植物の美しさ、汗をかきながら登って登ってたどり着いた頂上からの眺めに魅せられ、どんどんハマっていきました。新潟で初めて登ったのは魚沼の浅草岳、湯沢の太楽廟は大好きで何回も登っていて、谷川岳まで縦走もしました。そして私の山好きは北アルプスの山小屋で働くところまで行きました。山での生活は想像通り素晴らしかったです。この山小屋で主人とも出会い、二人で一週間かけて北アルプスを縦走しました。そしてエベレストには登れませんでしたが、エベレストが望める山のふもとまで行き、運よくエベレストを拝むことができたときは涙がこみ上げてきました。それからご縁あって秋山郷で暮らすようになり、苗場山、鳥兜山、金城山にも登りました。妊娠、出産、育児でずっと山登りができずにいましたが、いつでも登れるようにと体力づくりだけは欠かさないようにしていました。この地域に住んでいると春の山菜採りから始まり、畑仕事や草取り、冬は雪かきがあり、常に体を動かす生活ができます。少し負荷をかけて運動がしたいときはジムに行って体を動かしています。チーム100万歩へは毎回参加させていただいていて、私の体力づくりには欠かせないものになっています。昨年7年ぶりに苗場山に登ることができました。最初は不安でしたが、ブランクを感じずに登ることができてほっとしましたし、やっぱり山登りっていいなぁと再確認しました。今の私の夢は子供たちと一緒に山に登ることです。そのためにもこれからも山登りができる体力づくりに励んでいこうと思っています。農業の豆知識。農作業時の熱中症予防。新しい生活様式における熱中症予防行動のポイント。新型コロナウイルスの出現に伴い、感染防止の3つの基本である1、身体的距離の確保、2、マスクの着用、3、手洗いや3密、密集、密接、密閉を避ける等の新しい生活様式が求められています。このような新しい生活様式における熱中症予防行動のポイントは次の通りです。1、暑さを避けましょう。2、適宜マスクを外しましょう。3、こまめに水分補給しましょう。4、日頃から健康管理をしましょう。5、暑さに備えた体づくりをしましょう。マスクの着用については、特に屋外やハウスでの作業において、次の点に注意しましょう。夏季の気温・湿度が高い中でマスクを着用すると、熱中症のリスクが高くなる恐れがあります。このため、屋外やハウスで人と十分な距離、少なくとも2メートル以上、が確保できる場合には、熱中症のリスクを考慮し、マスクを外すようにしましょう。マスクを着用している場合には、強い負荷の作業は避け、喉が渇いていなくても、こまめに水分補給を心がけるようにしましょう。また、周囲の人との距離を十分に取れる場所で、適宜マスクを外して休憩することも必要です。新型コロナウイルス感染症を予防するためには、冷房時でも換気扇や窓開放によって換気を確保する必要があります。この場合、室内温度が高くなるので、熱中症予防のためにエアコンの温度設定をこまめに調整しましょう。お問い合わせ、農林振興課農林班、電話 765-3115。 23ページ、令和元年度津南学術文化スポーツ奨励賞受賞者。令和元年度もたくさんの方々が受賞されました。受賞者をご紹介します。おめでとうございました。 学術文化部門、特別賞、江村愛菜、令和元年度第6回税に関する絵はがきコンクール、新潟県法人会連合会会長賞ほか、スポーツ部門、奨励賞、津南ゲートボール連盟津南チーム、第34回全国選抜ゲートボール大会出場、武田淳二、第36回全日本シニアバドミントン選手権大会出場、風巻光、第74回国民体育大会国民スポーツ大会ウェイトリフティング約9キロ級出場、小林文也、第31回出雲全日本大学選抜駅伝競争大会出場、津南中陸上競技部男子、第27回全国中学校駅伝大会出場、津南中陸上競技部女子、北信越中学校駅伝競争大会7位入賞、津南中等校軟式野球部、第64回全国高校軟式野球選手権北信越大会準優勝、月岡ジュネ、第98回全日本スキー選手権大会スプリント33位、5キロ C35 位、10キロ F パシュート34位、黒缶米印。米印のついている大会は出場が決定していましたが、新型コロナウイルス感染症などの影響により中止となりました。第32回全国高等学校選抜スキー大会、スプリント26位、5キロ C30 位、5キロ F30 位。磯部あゆ、第58回全日本競歩輪島大会優勝、インターハイ陸上競技女子5000メートル競歩6位入賞、藤野木城、インターハイ陸上競技男子3000メートル障害出場、石澤博夫、第24回北信越新人陸上競技大会男子400メートルハードル3位入賞、男子 4×400 メートルリレー7位入賞、林亮太、第24回北信越新人陸上競技大会男子 4×400 メートルリレー7位入賞、本山雄太、インターハイウェイトリフティング競技81キロ級20位、第74回国民体育大会国民スポーツ大会ウェイトリフティング81キロ級出場、第33回北信越高校選抜大会ウェイトリフティング競技会89キロ級優勝、全国高校ウェイトリフティング競技選抜大会米印、滝沢ゆいか、第21回全国高校女子ウェイトリフティング競技選手権大会59キロ級35位、レディースカップ第11回全日本女子選抜ウェイトリフティング選手権大会59キロ級15位、第33回北信越高校選抜大会ウェイトリフティング競技会59キロ級2位、滝沢育也、第98回全日本スキー選手権大会スプリント53位、10キロ C マススタート36位、15キロ F パシュート36位、黒缶米印、インターハイスキー競技10キロ F13 位、 4×10 キロリレー3位、第32回全国高等学校選抜スキー大会スプリント23位、 7.5 キロ C41 位、 7.5 キロ F23 位、 JOC ジュニアオリンピックカップ2020全日本ジュニアスキー選手権大会黒缶米印、中島ひな子、第50回 ジュニアオリンピック陸上競技大会女子3000メートル米印。皇后杯第38回全国都道府県対抗女子駅伝競争大会出場。ハンド宝。第57回全国中学校スキー大会アルペン GS9 位 SL 出場。つばた一徹。第57回全国中学校スキー大会5キロ C32 位5キロ F17 位。JOC ジュニアオリンピックカップ2020全日本ジュニアスキー選手権大会黒冠米印。井の川淳平。第57回全国中学校スキー大会5キロ C42 位5キロ F42 位。八重沢蓮。全国アンダー15バスケットボール選手権プレ大会米印。中澤拓人。第57回全国中学校スキー大会5キロ F59 位。JOC ジュニアオリンピックカップ2020全日本ジュニアスキー選手権大会黒冠米印。村山杏。第17回全日本女子軟式野球学生選手権大会中高生の部出場。第4回全日本中学女子軟式野球大会出場。桑原祐希。日清食品カップ第35回全国小学生陸上競技交流大会女子コンバインド B15 位。第24回 IBA 学童女子選抜大会軟式野球準決勝敗退。特別賞。山岸修斗。男子第70回全国高等学校駅伝競争大会メンバー選出。山岸芽衣。第68回元旦競歩大会高校女子5キロ5位。久保田美優。 JOC ジュニアオリンピックカップ2020全日本ジュニアスキー選手権大会兼全日本小中学校選抜スキー大会 2.5 キロ C 米印。
24ページブックタイム広報ライブラリー7月文月。今月の一冊少年と犬長谷清舟文藝春秋。震災で飼い主を失った犬タモンが何かを決意したかのように西へと進んでいく。その途中で様々な人と出会い別れていくオムニバス形式の物語。第163回直木賞候補作。本の表紙を写した写真がついています。7月の新着図書ホームページでも検索できます。変更となる可能性があります。大人の本生きる意味を知らずに育ったあなたへ幻冬舎。コロナウイルスに負けない生き方、働き方。セルバ出版。できるテレワーク入門。インプレス。うちの猫がまた変なことしてる。5. 角川。ダブルトライ。堂場俊一。カインの傲慢。中山七里。キタキタ取り物帳。宮部みゆき。目次。黙る、示す。紺の瓶。子供の本。世界スゴペディア。山川出版社。南極の魚大図鑑。福音館書店。戦争に行った馬。石井由美。解決ぞろりのレッドダイヤを探せ。原豊。絵本。鬼の風呂めぐり、岡田義孝。わっはは、僕の夏休み、小野理園。キラキラ、荒井博之。パンダオリンピック体操、入山聡。重要、図書室臨時休業のお知らせ。9月1日火曜日から、 4日金曜日まで、蔵書点検実施のため、図書室を臨時休業とします。8月31日月曜日の公民館休館日と合わせた5日間、図書室の利用、貸し出しなどはできません。皆様にはご迷惑をおかけしますが、あらかじめご了承ください。館内の他の部屋は通常通り使用可能です。8月31日の休館日を除く。休業期間中に図書の返却を希望される方は、2階事務所にお持ちください。本来の貸し出し期間は2週間ですが、返却期限日が休業日と重なる場合、期限日を休業明けの9月5日土曜日に延長して貸し出しします。相互貸借サービスで貸し出しをした図書については、期限日の延長は行えません。期限内に必ず返却をお願いします。図書室のレイアウトを一部変更し、座席を少し増やしました。机に仕切りを作成したのに合わせて、本棚と机の位置を調整し、座席数をほんの少しだけ増やしました。しかしながら、休日や学校のテスト期間など、人が集中する時期には席が不足することが予想されます。新型コロナウイルス感染対策の意味も含め、長時間の利用はなるべく避け、皆が気持ちよく使えるよう配慮をお願いいたします。図書室の基本情報。図書室を利用の際は、マスク着用、手洗い、うがい、長時間利用の回避を配慮いただくとともに、入室者記入用紙を記入の上ご利用ください。開室時間、平日9時から18時、同日祝、8時30分から17時、休館日、7月27日月曜日、8月31日月曜日、臨時休業、9月1日火曜日から4日金曜日。貸し出し冊数、1人につき6冊まで。貸し出し期間、2週間。予約がない場合に限り、2週間延長可能。ホームページ上でも本の確認、予約が行えます。津南町公民館図書室、ウェブオパックで検索してください。インターネット予約にはパスワード設定が必要です。利用者カード作成時に設定していない方は、図書室の受付でお申し込みください。スマートフォン版ページはこちらから。QR コードがついています。25ページ、津南の文芸、短歌、砂丘。午後6時、寺の鐘聞き一日が、無事に終わりしこと感謝する。午後6時、寺の鐘聞き一日が、無事に終わりしこと感謝する。北村政子。梅雨の時期、大輪に咲く紫陽花は、それぞれ異なる色に輝く。梅雨の時期、大輪に咲く紫陽花は、それぞれ異なる色に輝く。小島佳代子。広辞苑の厚木ページをめくりたり、知らぬ言葉を書いて覚える。広辞苑の厚木ページをめくりたり、知らぬ言葉を書いて覚える。江村大輔。苔むした岩に一点ほのかなる光あり、蛍の幼虫ならん。苔むした岩に一点ほのかなる光あり、蛍の幼虫ならん。石橋敏子。降り続く雨の七月、いつもなら、うるさく鳴き立つ蝉の聞こえず。降り続く雨の七月、いつもなら、うるさく鳴き立つ蝉の聞こえず。津畑恵子。母に抱かれ、新潟地震に身を寄せし、太き根を持つ栗の木今なし。母に抱かれ、新潟地震に身を寄せし、太き根を持つ栗の木今なし。貝沢恵子。旬となるトウモロコシを食べに来る、熊出没の候補を流る。旬となるトウモロコシを食べに来る、熊出没の候補を流る。関谷育子。 初夏の我が庭に来てうぐいすは、ひととき玉の声を響かす。初夏の我が庭に来てうぐいすは、ひととき玉の声を響かす。恩田久美子。雨どいをあふれる量の増えたるか、クリアの窓打つ雨音激し。雨どいをあふれる量の増えたるか、クリアの窓打つ雨音激し。丸山直子。隙間なく、つまれし古書に囲まるる、客も店主も本に見入れり、古書店。隙間なく、つまれし古書に囲まるる、客も店主も本に見入れり、小野寺常よ。アカシアの花満開に咲きこぼれ、雨木か放つ川沿いの道。アカシアの花満開に咲きこぼれ、雨木か放つ川沿いの道。高橋春江。書くことも考えることも疎くなり、介護施設へ行く日待ち寄り。書くことも考えることも疎くなり、介護施設へ行く日待ち寄り。内山菊。雨木かを嗅ぎつけ蜂の寄り来たり、我と取り合う旬の一軸。雨木かを嗅ぎつけ蜂の寄り来たり、我と取り合う旬の一軸。おみ初へ。お茶の時間はあれども、集いこし人ら、話もせずに戻りゆくなり。お茶の時間はあれども、集いこし人ら、話もせずに戻りゆくなり。滝沢勝へ。通所にて、バラがたわわに咲きており、今日はどなたの誕生日かな。通所にて、バラがたわわに咲きており、今日はどなたの誕生日かな。風巻京子。小説の、コマコは追いずウィンドウに、ロマン忍ばせ陶器マナコス。湯沢駅構内。小説の、コマコは追いずウィンドウに、ロマン忍ばせ陶器マナコス。鈴木綾子。山頂に、見さくる海は春の日に、霞みて空との境の分かず。山頂に、見さくる海は春の日に、霞みて空との境の分かず。萩原光幸。調整学園。じゃがいもは豊作なるか一株を、抜けば大きみ、ごろごろと出る。じゃがいもは豊作なるか一株を、抜けば大きみ、ごろごろと出る。中村武子。黙々と草取る我に近づきて、去りゆくアリの世話しき歩み。黙々と草取る我に近づきて去りゆくアリの世話しき歩み。島田正幸。俳句。岩菅俳句会、6月。白角や万の河津の世となりぬ。白角や万の河津の世となりぬ。緑。朝の日のすでにまぶしや立ち青い。朝の日のすでにまぶしや立ち青い。ふさよし。たんぽぽや母ヤギいつもとぼけ顔。たんぽぽや母ヤギいつもとぼけ顔。ちねお。よかわずの旗と泣きやむしじまかな。よかわずの旗と泣きやむしじまかな。れいこ。雨上がりタイヤ枠ぐりすずめの子。雨上がりタイヤ枠ぐりすずめの子。ふみこ。つくづくと老いの細腕衣替え。つくづくと老いの細腕衣替え。たえ。食いたいねと、うなぎの看板見て笑う。食いたいねと、うなぎの看板見て笑う。としこ。どこまでも段丘映す白田水。どこまでも段丘映す白田水。ひさこ。さえずりや、山揺れるごと命もゆ。さえずりや、山揺れるごと命もゆ。みえ。 阿子の手に握らせたしや柿若葉。阿子の手に握らせたしや柿若葉。森人。ホトトギス泣いて夜明けの月残る。ホトトギス泣いて夜明けの月残る。吉次。ふとき吹き皮むきあいて料理団。ふとき吹き皮むきあいて料理団。都州。26ページ。病院祭時期。マスク熱中症にご注意。庶務管理班長、和久井博美。夏本番を迎えるにあたり、気をつけたいのが熱中症です。厚生労働省が発表した新しい生活様式では、症状がなくともマスクを着用することとなっており、今年の夏は例年以上に注意が必要です。マスクを着用していると、呼吸が持つ熱を外に出せず、体内に溜め込んでしまい、体温が上昇しやすくなります。さらに、喉の渇きを感じにくくなり、気づかないうちに脱水が進んでしまいます。感染症予防にマスクの着用は欠かせませんが、厚労省や環境省は、屋外で人と十分な距離、2メートル以上を確保できる場合は、マスクを外すことを呼びかけています。暑さを避ける、適宜マスクを外す、こまめに水分補給をする、日頃から健康管理をする、暑さに備えた体づくりをするという新しい生活様式における熱中症予防行動のポイントを抑えて熱中症を予防しましょう。また、エアコンを利用している際も感染症予防のために換気が必要です。室内の温度調節に気を配りながら、感染症と熱中症の両方に気をつけて、暑い夏を乗り切りましょう。年金コーナー。新型コロナウイルス感染症の影響による、国民年金保険料免除等の臨時特例の期間延長について。令和2年5月から、今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として、本人申告の所得見込み額を用いて、国民年金保険料の免除、全額一部、または猶予が可能となる手続きが開始されました。この臨時特例期間が、令和3年3月分まで延長となります。各種申請書は、日本年金機構のホームページからダウンロードいただくか、年金事務所または役場窓口に設置しています。対象となる方、臨時特例による免除等の申請は、次の2点をいずれも満たした方が対象となります。1、令和2年2月以降に新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと。2、令和2年2月以降の所得等の状況から、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること。対象期間、令和元年度分、令和2年2月から令和2年6月、令和2年度分、令和2年7月から令和3年3月、申請手続き前に納付された保険料について、還付の対象にはなりませんので、ご了承ください。お問い合わせ、6日町年金事務所、電話 025-716-0802、税務町民課町民班、電話 765-3113。健康体力づくり100日運動。前月までに100日運動カードを提出いただいた方をこのコーナーでご紹介します。継承略。2700日、若井栄一、穴山。2200日、石橋俊治、割野。2000日、板場恵子、辰野口。1400日、和久井和子、割野。1300日、城沢作吉、小下がり。 1200日、桑原久美子、秋成。900日、桑原とめ、秋成。800日、若井さつき、穴山。700日、福原義貞、とまる。600日、清水よき子、田中。石沢由美子、十二の木。500日、小林美久、船山。中沢久幸、中深見。400日、桑原理恵、貝坂。高橋次、中深見。反目正代、中深見。300日、高橋勝子、正面。桑原藤江、秋成。高橋愛子、船山。200日、田中文子、中深見。中沢よし子、中深見。桑原富、貝坂。中沢雅子、船山。100日、島田幸恵、寺井氏。主な運動。ラジオ体操、肩骨体操、ジョギング、筋力トレーニング、スクワット、ダンスほか。議会コーナー。実施された行事。6月23日、津南町学術文化スポーツ奨励賞表彰式。議長。24日、議会運営委員会。29日、県町村議会議長会令和2年度第1回臨時総会。議長。7月、7日、議会運営委員会。7日、全員協議会。10日、第2回臨時会。15日、津南地域衛生施設組合議会。議長、組合議会議員。今後予定されている行事。8月、5日、全員協議会。27ページ、タップで行こう。津南オールピープル。NPO 法人タップ。つながりで人づくりとまちづくり。心身の疲れは温泉で癒そう。長期間の自粛を乗り切ったといっても、生活の変化によるストレスなどの気疲れはたまりがちです。そんな疲れを癒していただきたく、温泉を存分に利用できるキャンペーンを開催します。コロナ疲れ解消キャンペーン。1ヶ月ゆったり会員募集中。ゆったりの湯は湯船の湯。プール、バーで、サウナ、内湯など、すべての温泉スペースが利用できます。キャンペーン内容、ゆったり会員。申し込み期間、7月23日から8月31日。料金、3000円。1ヶ月間。受付日から30日間の限定会員です。以後継続して入会される方には、各会員料金から1000円割引いたします。期限後10日以内にお申し込みください。バーデ内の写真が1枚ついています。今年もやります。夏休み子ども無料。期間、7月23日から8月31日。お盆期間、8月8日から16日を除く。休館日をご確認ください。対象、津南町、十日町、栄村在住の小学6年生以下の子どもは無料。対象地域の中学生は200円で利用可。プール、バーで、内湯が利用可。プール内の写真が1枚ついています。その他教室も一部時間を変更して開催しています。水中エクササイズ。会員600円、非会員1300円。月曜日、午後2時15分から3時。アクアエクササイズ。会員600円、非会員1300円。木曜日、午後1時15分から2時。アクアリズム。会員600円、非会員1300円。土曜日、午後1時15分から2時。午後7時から7時45分。足踏み美人。 会員・非会員300円。土曜日、午後5時50分から6時20分。バランスボール、会員600円、非会員900円。火曜日、午後6時30分から7時30分。教室は祝祭日は休校となります。一部教室は開館前に貸し切りで実施しています。参加料金は当日受付でお支払いください。クアハウス津南、電話765-3711、営業時間14時から20時半、20時最終受付。苗場山麓ジオパーク、隠れた魅力発見し隊。苗場山麓ジオパークの大地、動植物、人の暮らしなど様々な魅力が再発見できるフォトコンテスト。6回目を迎える今年度のフォトコンテストの作品募集が開始になりました。ジオサイトの迫力ある景観やそれを楽しむ人の姿、ジオサイトと共に暮らす人の営みや、伝統文化、行事、祭り、ジオサイトに生きる動植物のたくましい生命力などを捉えた写真を募集中です。応募締め切り、12月25日午後5時。今回から締め切りが少し早くなりましたのでお間違いなく。応募に関する詳細につきましては、苗場山麓ジオパークのホームページ、または役場観光協会ナジョモン等に置いてあるフォトコンテストチラシをご覧ください。また、現在、栄村役場にて、昨年行われた第5回フォトコンテストの入賞作品29点の展示会を開催しています。場所、栄村役場2階ホール。期間、8月7日金曜日まで。観覧時間、午前9時から午後5時。土日祝日は日直に声をかけてお入りください。津南町では、能と縄文の体験実習館、ナジョモンにて、11月に展示する予定です。写真が2枚あります。1、第5回フォトコンテスト最優秀作品、提灯行列。撮影、小坂浩平。2、第5回フォトコンテスト入賞作品29点を展示中。写真終わり。お問い合わせ、ジオパーク推進室、ナジョモン。電話、765-1600。
28ページ、ナジョモン通信。下記企画展、森の声、パプア×縄文×アート。会期、7月11日土曜日から8月16日日曜日。入場料無料。縄文文化からインスピレーションを得たアート作品。パプアニューギニアの民族資料、縄文土器をご覧いただきます。参加アーティスト、石沢圭一、イフライ、臼杵ボンタ、大藪隆二郎、大森純平、荻野光一、ケロッピー前田×大島拓、小森聖五郎、白鳥さや子、竹又圭、釣り光穂、福田康氏、堀江武氏、松山健、村井恵、村上玄也、薬王寺太一、山内隆、山口美和。夏季企画展のポスターが載っています。夏休みは毎日体験ができます。7月21日火曜日から8月23日日曜日は休館しません。日替わりの体験は子供から大人まで楽しめます。夏休みはナジョモンでいろいろな体験に挑戦しませんか？日程はお配りした ナジョモンガムシャラ地区チラシ、またはホームページでご確認ください。体験に参加するには予約が必要です。写真、弓矢体験、写真の説明、赤い帽子の女の子と大人二人が弓矢を構え、三人ほどの人が弓の行き先方向を見つめています。写真終わり。ハンコで手ぬぐい作り。日時7月26日日曜日、8月1日土曜日、10日月曜日、13日木曜日、10時から11時、体験料300円、対象小学1年生から大人、木の実や葉っぱのハンコをしてオリジナルの手ぬぐいを作ろう。写真、オリジナル手ぬぐい。写真の説明。白地に緑、黄色、茶色などの木の実や葉っぱのハンコがたくさん押されています。写真終わり。お願い。新型コロナウイルス感染拡大防止のため入館制限をしておりましたが、7月1日より制限を解除しております。引き続き、マスクの着用、手指の消毒、検温、入館者カードの記入等、感染拡大防止対策へのご協力をお願いいたします。イベント中止のお知らせ。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、今年度はひまわり畑、ナジョモン盆踊りを中止いたします。楽しみにされていた方には大変申し訳ありませんが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。戸籍の窓、おめでとうございます。出産、橋の小夏、大割の、ひろしさん、ゆみさん、山田よしと、大割の、たけしさん、ゆみさん、風巻やくも、大割の、さとしさん、ランナさん。末永くお幸せに結婚。池竹聡太さん、十日町市。山田千佳さん、陣馬下。中澤祐樹さん、新潟市。玉木美穂さん、新潟市。お悔やみ申し上げます。死亡。中澤光江さん、67歳、越して。本山隆さん、85歳、そり。城沢鶴さん、99歳、小下がり。石沢茂雄さん、90歳、足抱き。広田千佳さん、96歳、うのき。山田幹雄さん、94歳、亀岡。南雲恵美子さん、71歳、割の。小島文夫さん、80歳、足ヶ崎。桑原耕作さん、90歳、秋成。樋口恵子さん、85歳、城原。月岡光井さん、96歳、船山神殿。中島亮さん、93歳、大井平。藤野木照明さん、80歳、太田神殿。村山美智子さん、41歳、下船渡。鈴木三郎さん、91歳、大割の。大口常さん、91歳、前原。広報編集室、マイナーポイントの申し込みが始まり、私もペイペイで申し込みをしました。還元率 25% とお得にお買い物ができますので、皆さんもぜひ申し込んでみてください。申し込みにはマイナンバーカードが必要で、作成に1ヶ月程度かかるので、早めに作成しましょう。村山拓也。 津南町の人口、7月1日現在、括弧内は前月比、人口9329、括弧マイナス13、男4496、括弧マイナス4、女4833、括弧マイナス9、世帯数3485、括弧プラス3、転入16、転出14、出生5、死亡20、婚姻2。広報津南ナンバー709、令和2年7月21日発行。発行津南町役場、郵便番号 949-8292、新潟県中沼郡津南町大和座下船渡母585、電話 025-765-3111、代表、ファックス 025-765-4625、ホームページ https://www.town.tsunan.niigata.jp/、 電子メール info@town.tsunan.niigata.jp 編集総務課総務班。以上で広報津南2020年7月20日号を終わります。